というわけで、本編のラジオ始まったんですけども、今回お越しいただいてきてるのは、いつものてっちゃんです。
はい、こんばんは。てっちゃんです。
ちょっとね、今週は、テンション低いんですけども、それは許してね。
許してね。
変なもん食べたの、
ね。もしかすると急にまた、ごめんなさいとか言って、どっか行くかもしれないんで。
その場合また一人になったりもするけど、まあ、元気です、
うん。元気やでって、ジャンプで昔やってた関西弁のいじめ漫画。
関西弁のいじめ漫画って、もうその時点でなんかいじめの本場みたいな印象を受けますよね。
いや、関西弁のいじめ漫画ってあの漫画しかないから。
だから、関西弁のいじめ漫画のが一番いじめ漫画で有名じゃないですか。
そうかな。
え、他はなんかある？
いじめ漫画？
いじめ漫画の代表作。
なんかいっぱいありそうじゃない？いじめ漫画。でも、ありそうって言われてもね、俺は元気やでしか分からない。
でしょ？だからいじめ漫画の最高峰みたいな扱いでしょ？
うん。
で、それが関西弁のやつやから、いじめの本場みたいになってません。
うん。
もういじめといえば、関西みたいな。
うんうんうん。
あれなんかちょっと感じ悪かったですね。
そうね。関西弁の人にとってはね。
いじめだけに、なんかね、関西っていじめ多いんじゃないのって思ったけど、僕もでもいじめられましたね、うん、考えてみりゃ。
多いよ。今、数字で1刻みましたね。
1分の1ですね。
うん、一分の一、いじめ年。
今、僕とてっちゃんしかいなくて関西人僕だけで、そのうちの関西人は 100% いじめられてるみたいな。
かわいそう。
てっちゃんのとこにもいじめとかあったんですかね？
あります、あります、あります。
いじめとカツアゲとかはまた違いますからね。
うん。
いじめってもっとこう、クラスでとか、そういう。
学校でとか、家庭内でとか。
逃げられない。家庭内いじめ。
村とかね。
村。まあでも、今回はその、配信のところにも何か書いてると思うんですけども。
はい。
清水記者の鉄路の果てにという新作の。
はいはいはい。
特集会でもあると。
うん。
てっちゃんがこう設定して。でも、前回も紹介しようとしたんですけど。
はい。
まあ、気づいた時間なくなってたんですよ。
そうね。ちょっと難しかったね。だから今回は。
トップにも言います。もう絶対に言えるために。
はい。
で、なんかてっちゃんが、まさかの、清水記者にメッセージを。
そうね。
はい。
メッセージをもらってきました。
はい。
はい。いきなり読みます？
もう読まない手もないんじゃない？
じゃあ、メッセージ、今日表ラジで話すんで。
はい。
メッセージくださいよって言ったら、はい、了解ってことで、
うん、
長文で、
うんうんうん、
じゃあ読みます。
はい。はい。
モテラジリスナーの皆さんこんばんは。ジャーナリストの清水清です。モテラジではこれまで何度か著者の紹介などをいただいておりありがとうございます。今回は鉄路の果てには扱っていただくとのことで感謝感激アメラレです。この本は実家に残されていた父親の遺品から赤い線が引かれた地図を見つけたことで、父の戦争中に奇跡をたどって、真冬の韓国、中国、ロシアを旅する話です。そこには幾多の歴史があり、戦争があり、そしてうまい食い物も出てきます。旅の連れは小説家の青木俊です。旅先で次々と起こる二人の珍道中もお楽しみに。そういえば以前の放送で私がてっちゃんである。このてっちゃんっていうのは鉄道タ
クシーちゃん。私がてっちゃんやったらもう、
実は自作自。このメッセージも全部俺が考えたっていう。
架空メッセージ、
ね。架空メッセージ。てっちゃんであるということが暴露されて、うん、しまいました。
鉄っていう、
ね。鉄オタのね、
うんうんうん。
やむを得ないので、今回の本ではそれをバラしております。思えばあれはモテラジのスクープでもありました。新型コロナでなかなか旅行にも行けない今ですが、どうぞ気分だけでも東アジアの旅をお楽しみください。とのことです。
おお、ありがたいですね。
ありがとうございます、本当に。
でも、なんか、あんまり似てなかったですよね。朗読してもらったんですけど。
いやさ、見せるって言われたらさ、似するけどさ、じゃあ言うよ。聞いててね。もてなしにミスナーの皆さん、こんばんは。ジャーナリストの清水です。 やめて。そういう無茶振りやめて。芸人とかじゃないから。美味しいとかも思ってないから。
まあ、そういう形で、ご本人から、ありがたくも、メッセージまでいただいて。
はい。
で、この本なん、問題作なんですけども。
うん。
どうでした？
いやー、面白かったですね。
うん、
清水記者の本って読むと、すごく体力使って、
うん、
ああだこうだってなるんですよ、脳内が。
ほうほうほうほう。
でも今回は、
うん、
なんかね、一緒に旅してる気分になって楽しかった。
あー、まあなんか、その、事件物とかそういうのじゃないですからね。
そうそうそう、鉄道オタのおじさんと、
うんう
ん、ロシアに詳しい、無人島に持っていくなら、大木先生みたいな感じの人が、うん、一緒に、韓国から、
うん。
いてつくシベリアの大地まで、鉄道で旅すると。
うん。うん。うん。
っていう本なんですよ。
なんか、かつて、その、てっちゃんの妄想ロシア旅行とかもありましたけども。
はい。ロシアっつうのはちょっとね、
うん、
憧れがありますよね、うん、なぜか。
これはシベリア鉄道に乗って本当にロシアに行くんですよね。
うんうんうん。
うん、で、その、鉄道の知識とかも、こう余すとこまで披露していくわけじゃないですか。
うん。
うん。シベリア特急のことなんか何も知らないですからね。
はい。
シベリア鉄道があんな、こう二つに分かれててとか。
うん、
うん。どこに向かってんねんみたいなんとかね。何キロあるんやとかっていう。
もう、だから面白かったですね。いろいろと、その、清水記者のお父さんが戦争に行って、
うん、
で、満州とかに行って、満州国。
うん、
だから満州国とか言われてもあんまり、だからなんやねんみたいな感じですよね。何よみたいな、満州って言われてもみたいな。いや、一応知ってはいるけど、そんなに知らないじゃないですか。
まあ。
まあ電子レンジが物を温めれるぐらいの。
うん、うん、うん。
ぼんやり。
で、それで。配信カフラ不義みたいな。
そうそうそう。これもどうやって配信してるのかよくわかんないしね。
うん。うん。
で、それで、ロシアが攻めてきて、
うん、
捕虜になって、シベリアで強制労働、シベリア送りってやつに、
うん。うん。
されたっていうお父さんの、
うん。
遺品を見てたら、
うん。
騙されたっていうメモ書きが、
うんうんうんうん、
でその本には自分がお父さんが辿ったその道っていうの鉄道の経由を赤いペンでなぞってたと、
うん、そうそうそう、
でこれはどういった意味なのかと騙されたっていうメモ書きもお父さんも亡くなられてるんですね、
そうそう、
清水記者の、
うん、
だからうーんってこれは実際に行ってみるべきなんじゃないかと、
だからあんまりその詳しく書いてないわけですよね。
うん。
戦争のことはあまり話したくないって言って。
はいはいはい。お父さんがね。
そう。で、
辛かったと。
書斎をこう、見てたら本があって、取り壊す、
うん、
実家をこう取り壊すという段階になって、
うん、
本を見てたら、眺めてたら、これ、この線は何なんだろうみたいなね。
うんうんうん。
で、騙されたという、この感想文というか一文は何を意味するんだろうとわからないんですけど、今更も聞けないんですよね。
はい。
亡くなっちゃってるから。
うん。
でもその冒頭に、その空き家になった元々の生家にこう、帰ってきてそういう本を見つけるわけですけども。
はい。
もう、あとは取り壊されるだけという、取り壊しを待ってるという生家で。
うんうんうん。
いろんな思い出が、蘇ってきます。
はい。
思えばなんとこう、日常というのは脆いもんなんだろうと。
うん。
今まで暮らした家もあっけないもんだなと。
うん。
消えてなくなるわけですよ。で、この家族の記憶、父親の記憶とか、父親が何をしてきたのかとかっていうことももう今更わからなくなってしまうわけですよね。
はい。
うん。で、清水記者がいなくなったら、なおさら分からなくなっちゃいますよね。
うん。
うん、永遠に知られない、ミステリーというかもう、このようにそういうことがあったのかどうかするのも分からなくなっていくものじゃないですか。
はい。
ね、 こう、家庭の団らんであるとか、一家であるとか、自分の成果みたいなものって、あるうちはあるって思うんですよね。
まあ、なくなるのに、だからまさか自分がってやつよね。
なんかわからへんけど、自分だけは変わらないっていう、得体の知れない自信があるじゃないですか。
うん。
世の中にはいろんなことが起きるっていうのは頭では分かっても自分には起きないと思うんですよね。
はいはいはいはい。
でも、そういう、なんか何でもない日常とか、変わらぬね、こう関係みたいなものっていうのは、もう実にたやすく、いろんな事件に巻き込まれた人もそうですし、事件に巻き込まれなくても、ちょっと事情が変われば、家庭も崩壊するじゃないですか。
うん。
そういうのを考えるとちょっと、ぐっときますよね。僕なんかは、もう清水記者よりも随分前に、前の段階で、実家なんてものは消えてしまいましたし。
はい。
そう、家族と暮らした思い出の家っていうのももうただのこうゴミくずになったわけですよ。こう家ごとこう潰して。
うん。
で、今なんか建物建ってるとかいう話ですけど。
はい。
まあ見に行こうとは思わないですよね、もう、もはや。
なるほど。
そんななんか、他の建物が建っちゃってて、何も残ってないところ、もう見に行くこと自体がなんかもう、悲しすぎますよね。
うん、うん、
うん。あれっていうの本当にあったことなのかなって今、自分の中でも、あやふやになってきてるわけですよ、もはや。
はい。
もう10年以上経つんでね。
そんなに。
そうですね。その実家というものが消えてなくなって、粉みじんになって、その家族も、その時一緒に暮らした家族もバラバラですし。
はい。
という、僕の個人的な話もあったんで、冒頭からなんかちょっと掴まれてしまいましたね。
あ、ぐっと来たと。
うん、うん、うん、うん。確かになんか、一家で暮らしてたような気がするなっていう。
うん。
いや、それっていうのは戦争の記憶であるとか、そう。だから僕もだからその、父親であるとか、そのまた、ね、おじいちゃんおばあちゃんみたいなのがいたりとか、するけど、もうわからないですもんね。
わからない？もう。
記録も何もないしね。
確かに。俺のおじいちゃんの話も覚えてるぐらいしかないな。
うん。
まあでも、なんか、自分のおじいちゃんとかは、
うん、
その、自分の家の家系図とか、なんかそういうの いろいろ残して、
うん、
まあ本じゃないけど、郷土史みたいなのを自分で書いてたから、
うん、
それを読めば、なんとなくはわかるんだろうけど、自分の日記とかはわからんかな。そのおじいちゃん日記みたいなやつは。
図書館とかにあるんです？いや、そういうのは。
あ、そういうのはありますね。
はい、ね。それに、その、おじいちゃんの話が載ってると。
おじいちゃんが、その話した感じでは載ってる。とも読んでないけどね。え、だって、ずっと家系図なんだもん。自分のことじゃなくて。
うんうん、
その、自分の親から、その、おじいちゃんからで、ずっと、どうやって自分たちの琉球王朝の、そういう家系よ、うん、家系図よ。だから辿れるみたいなことが自慢だったらしい。
おー、なるほどね。
うん。うん、だから、上方だったと。
うん。
貴族やん、みたいな、
うんうんうん。
みたいな話がありましたね、おじいちゃんとは。
うん。謎ですよね、その、父親も謎であれば、自分自身も謎ですよね。
父親謎ですね、相当。
うん、
分かってることは、
うん、
ご飯がめちゃくちゃ多い。
うん、
作ってくれると。
うん、
あとは非常に怖い、
うん
うん。それぐらいかな、この二つぐらい、
うん。もうなんか、世の中っていうのはミステリアスなんですよ。
うん。
でずっと と聞けば、自分の子供の時どうやったかとかっていうのを教えてくれる人っていたじゃないですか。
はい。
でも、あれだ気づくんですよ。自分の子供の時のことを知ってる人が、もうかなり限定されてきたぞって。
うん。
ってことは、もうすぐ、自分自身ミステリアスな存在になっちゃうんですよ。
そうね。だから、豚尾さんはラジオやっててよかったね。
ラジオやってたところのことだけは複数の人が知ってるんじゃないですか。
うん。子供の時からやらんといかんな。
子供の時にどんなやつやったかとか、子供の時に、ね、僕が記憶に残ってない出来事とかっていうのは一切、子供の時はよく聞けたんですよ。こんなことしてたよとか。
うん。
生まれた時こうでしたよみたいなことは、いろんな人が教えてくれたわけじゃないですか。はいはいはい、
うん。
とか、ここにね、遊びに行ったよ、みたいなんとか、旅行行きましたよ、とか。
はい。
今も、それって、形に残ってるものではないから、
うん。
あれってどこやったっけって聞ける人がいないですよね。
うん。
ぼんやりしてますよね、ぼんやり。
ぼんやりしてるね。
もう自分で調べに行くかなんかしない限りは、もう、永遠に消え去る謎じゃないですか。
はい。
で、僕、なんや。子供の時に断片的なんですけど。
うん。
金沢に行った記憶があるんですよね。
金沢？
はい。
まあ、金沢と、ヤホー茶漬けの石川県ね。
はい。金沢。
うん。
で、金沢でね、海行った記憶と街中をホテルに泊まって、で、なんか、バザー的なやつを見た。公園でやってるバザー的なやつを見た記憶がすごい断片であって。
うん。
でも、あれがどこのホテルかっていうのは分からないですよ。
そうね。俺も小さい時の記憶で。
うん。
なんか、ウミガメ祭りとかしてた記憶がある。
うんうんうんうん、
今言われて、なんか、ウミガメ持って、ウミガメとか言ってた気、うんうんうん。それが本当かどうかも分からん。多分嘘っぽいんだよ。嘘っぽい。でも、あるのよ、記憶に。
うん。でも、その時に、
ダメだみたいな。
お父さんなりお母さんなりが、あれは、ああ、行ったね、みたいな。あれ、どこそこの、これ、やったよっていう話をしてくれりゃ、ああ、そうやったんか、で、終わりじゃないですか。
うん。
終わりというか、まあまあまあ、情報があるじゃないですか。
うんうんうん。
でも、お父さんやらお母さんやらが聞けなくなってきたとしたら、
うん。
もう、なんか思い過ごしかもしれんっていうことで。
うんうん。
で、僕はその、金沢に、ね、その、ヤホー茶漬けもそうやけど、ちょくちょく行くような人間になったわけじゃないですか。
はい。
で、行った時に、で、金沢の街中を、ぐるぐるぐるぐる歩いてたんですよ。
うん。
あの時のあの公園みたいなとこって、なんかこの、金沢という街の中の、どこに当たるんかなっていうような。
ああ、なるほど。
で、めっちゃ歩いてって、結構適当に歩いてって、割かし広めの公園みたいなの見つけて、
うん。
で、そこの雰囲気がね、すっごくに、その、記憶の中にあるとこと近いような気がするんですよね。
記憶の果てにさ。
そう、記憶の果てに。で、武家屋敷って言って、その金沢の中の観光地にも近い場所ではあるので。
はい。
変なとこに宿泊したりとかはきっとしなかったやろなって気はするんですよ。
うん。変なとこってどんなとこ
や？いや、だからすごい偏僻な場所。その街中の、その観光地から遠いようなところではなかった気はするから、もうそのホテル自体が残ってるかどうかっていうのはわからないんですけど。
はい。
きっとここの可能性がむちゃくちゃ高いな、みたいなところを見つけて、で、うん、裏は取れないけど、
うん。
まあ、ちょっと、なんか、感激したっていうか、
うん。
なんか、家庭としてこのあたりやった可能性はすごいあんなって、で、そこで、祭りとかバザー的なものをやってないかどうかっていうのを僕、ネットで検索したりとかしたら、
うん。
どうもあったみたいで、やっぱり。
はい、はい、はい、はい。あったと。
うん、あった、あった、あった。ここでなんかそういうイベントを定期的にやった時があったらしくて。 あ、もうこれ、時期的なものを考えても、これ臭いというか、もうこれっていうことにしとこうっていう。
ああ。
うん、結構その印象が強かったし、なんか、地形の感じがすごい似てんなっていうのがあって、でもこれ、これっていうのはなんかその、まあ、調査っていうほどのあれではないけど、なんかルーツを、に触れるというか、
うん、
かつて子供の時に来て、おっさんになってもう一回来てる可能性があるなっていう、少なくとも金沢には来てるわけだからね。で、それのも、そういうのってものすごくわかるんですけど、
うん、
この清水記者の鉄路の果てっていうのはもう、もっとそれの具体的でもあり、わ、
うん、
からないことでもあり、
うん、
もうわからないから、その僕がその金沢っていうのはわかるから金沢行ってちょっと歩いてみようっていうのと一緒で、
うん、
そのシベリア鉄道に至るまでの線っていうのはこう書かれてあるから、わ、
うん、
からんけど行ってみようみたいなとこですよね。で、行ったら何かこの見聞きするものに思い当たるものがあるかもしれんという、
うん、
思い当たるというのは自分の記憶じゃないけど、
うん、
なんかその断片の記憶に肉付けがされるかもしれんっていう、なんかそういった願いがあるわけじゃないですか。
はい。
思えば殺人犯はそこにいるとかでも、
うん、
この人の冤罪をこう証明しようと思うんですって言われた時に、どこから手をつけていいかわからへんから、とりあえずその人がね、関家さんって、
うん。
冤罪で捕まってるっていう人が犯行したという、その犯行記録通りに、自転車にこう子供を積んで、
うん。
このルートを行ってみようってとこから始まったじゃないですか。
はい。
で、やってみた結果、ちょっとこれは無理があるんじゃないのっていうとこが出てきたっていう。なんかその、まずはちょっと、その情報を、とか、その断片通りに動いてみようみたいなところって基本中の基本なんかもしれへんなって思い
ました。なるほど。同じことやってみようと。
そうそうそうそう。辿ってみようみたいな、その線を。うん、その線が何を意味してるのかわからんが、うんうん、まずは行ってみようみたいなところから、ね。始まるっていうのが、この旅の趣旨になってるところがいいですよね。
うん。
そういえば僕もよく行って何があるかわからんけど行ってみようみたいなことすんなと思って。
うん。
最初からこれがあるに違いないって言ったら、あんまり行く意味もないのかもしれないですよね。
行く意味、ああ、でも、それをやっちゃって、韓国、中国、ロシアを、
そうそうそう、
壮大っていうのが、清水記者バージョンって感じだよね。
そうそうそうそう、そう、そう。
すごすぎってなる。
もうシベリアですかって。
普通、同じような条件であっても、
うん。
騙されたってメモ書き見ても、騙されたんだなで終わるもんね。
いやいや、それあまりに、ちょっと待って、騙されたんだなで終わるって。
そうか、親父、騙されたな、みたいな。
いやいやいやいやいや、なんか感性がちょっと。
いやいや。もで、騙されたんだなって思って、
う
ん。
騙されてたまるかって言ってたじゃないですか。
そう、でも騙されちゃったのよ。
うん。
お父さんは。
うん。うん。
だから、うんでもどう騙されたのか、何に騙されたのかと、
うん、
なぜ騙されたのかを、
うん、
その父親が残したメモの赤い線を頼りに、
うんうんうんうん、
行くかって。
俺ね、騙されたって言って一人で納得するのは簡単なんですけどね。
うん、騙されたんだねで終わるか、ね、
まあ適当にほら騙されたっぽいネタを探してきて、これで終わりっていいじゃないですか、なんか。
そして最後に花言葉つけるみたいな。
そう。そうなんですよ。風の大地みたいにポエムでも書いといて、終わるとかでも、何でも。うん、ね。愛知りそめしコロニみたいな。
うん。
最後になんかよくわからん詩がついてるみたいな。
うん。
でもそういうんじゃなくて、まあとにかくその未知のものを、でも旅の基本ですよね、未知のものって。
うん。旅の基本というか、飛行機じゃなくて鉄道で行くんだったらいいなと思った、俺も。
お
う。うん、飛行機嫌いだから。
でも、シベリア鉄道の全長っていうのは、 北海道から沖縄までに等しいって書いてましたね。
ねえ、すごいね。
すごいでしょ？
それを凍った大地シベリアで作ったんでしょ？
じゃあ、あの、海の上でも作れるんじゃないのって思いますよね。
だって九州ぐらいのバイカル湖に線路作ろうとしてたんでしょ、
う
ん、
そう。いや、いずれ。
すごいよな。
いずれ、沖縄超特急とかも。
うん。いずれね、できるよ。だって、ユイレールが名護まで行ったら未来だから。
うん、うん、うん、うん、
うん。未だにね、覚えてるし、だからこの本をね、まあ、まだ読んだことない人もいるかもしれないんですけど、
うん。
だから清水記者がお父さんのメモで、メモを手に、同じような道を、韓国、中国、ロシアに行くんですけど、そのたびたび、土地にまつわる記録と記憶、
うん。
と、ご飯、
うん、うん、うん。
で、青木さんの面白いところ、萌えキャラなんですよ。
尖閣ゲームの青木先生。
そうそうそう。いい時は黒パンと大盛り。悪くやれば、大盛りと黒パン。
うん、うん、うん、うん、うん。
とにかくロシアの飯はまずいと。
そうそうそうそうそうそう。
で、飲み物も大っかしかないって。
うん、うん、うん。中国圏内にいる間に食べといた方がいいですよっていう。
そうそうそう。
うん。うん、ロシアに国のものありませんからって。
ないって。満州にも行くんだけど、うん、なぜ満州でこんなことが起こって満州ができた理由とか、
うん、
亡くなったとか。
そう。いや、なんかね、本当ね、知らないことが多くて、その、行く先々のうんちくみたいなのあるじゃないですか。
はい。
土地にまつわるうんちくとか、鉄道にまつわるうんちくとか。
そう、その鉄道のうんちくがすごすぎるのよね。
やっぱりこれ鉄道旅の話でもあるから、
うん。
やっぱり清水記者のこの鉄オタ心みたいな火がついてうんちくがすごくあって、僕なんかは楽しいんですけど、
うん。
あの、狂気とかね、標準気とかね。
いや。
そういう鉄道の幅の話。ですよね。
幅の話もそうなんだけど、
うん、
そこはもうマニアックすぎるんだけど。
なんでよ、これ、初歩の初歩でしょ。
舞台に、
うん、
もっと初歩から。
はい。
だから鉄道舞台みたいなのがいたっていうのがびっくりした。
うん。
あ、いるんだみたいな。
やっぱりこの現代人ってわからないんですよね。
そう、わかんない。というか鉄道舞台がいて、鉄道で何でもその運んでたみたいな。戦争時。
あの、現代人って道路がある時代の人たちじゃないですか。
はい。
前もあの、ちょっと話しましたよね。あの、ケンさんの駅ステーションっていう映画、これも清水記者にお勧めされて見た映画ですけども。
うん。
あれもその、作中のケンさんの田舎、地元には、
うん。
あの、連絡船でしか行けないっていう。
うんうんうん。
陸地なのに。
陸地から連絡船でしか行けないって怖いよな。
怖いでしょ？
うん。
で、その連絡船の出るとこまでも、
うん。
まあ基本的にみんな鉄道で、しかもその、朝までかかるとその札幌まで。
うん。
でも、その時点で計画があって、そのケンさんの地元に道路が開通する予定があると、
うん。
道路を開通したら、連絡線なんか使わなくても行き来できるし。
はい。
なんやったらその、あれなんですよね。連絡線が出てる札幌からその、十何時間とかかかりそうな駅とかも、今は廃線になってるわけですよ。
うん。
で、廃線になってて、さぞかし、じゃあもう行きづらいのかなったらバスで2時間で行けるみたいな。
うんうんうん。
だから、道路って早いやろって。
道路やばいよ。
早いし、結構
第二次世界大戦前とか、うん、最中って道路ってほぼないんだ
ろう。そう。道路引くのがどんだけ大変かっていうのに、プラス、
うん。
あの、道路がなかなか引けないような土地でも、
うん。
線路は引けるっていう。
そう、そこ線路の強さよ。
そう、線路の強さって、思ったこともなかったっていうのが現代人じゃないですか。
そう。
言うと、原っぱに線路敷いてるイメージですよね。
うん、イメージはね。
でも考えてみたら確かにあの、在来線とかそういうローカル線とかの印象って、
うん。
こう、山あり谷ありのところを、
うん。
鉄道が走るから愉快なわけじゃないですか。 すげえとか、うん、あの、景色がいいねとかって言ってるわけじゃないですか。それに対して新幹線とかって、はい、散々景色悪いだの、なんかトンネルしか走らないだのとかってブータれますよね。
いや、そうなの？
そうや。
いや、知らん。知らない。沖縄県民には知らない、そんなこと言われても。
とか、なんかモノレールとかもなんか街の上走ってるだけで風情がないね、みたいな。
いや、めちゃくちゃいいじゃん。いや、その。何が見たい？何が見たいの？
そう、山とか谷とか。
見たくねえ。いや、俺は見たいわ。
でも、てっちゃんも見たやんか、近鉄電車
で。俺はね、内地に行った時、うん、山とかめっちゃ見たい。
うん。で、か、うん、川のところ、鉄橋で僕を走っていくとか。
うん。土手とかで。
あの、海の真横走るとか。
うん。
もう、秘境みたいな、もう、ね、谷間をこう、木の間縫って、鉄道が抜けていくみたいなのが、やっぱり醍醐味だよね、みたいなこと言うじゃないですか。
言うね、うん、わかる。
で、なんでそれが醍醐味になるかって言ったら、
うん。
そんな秘境でも走れるからなんですよね、鉄道が。
鉄道すごいな。
道路なんかないんですよ、そのあたり。あんなとこ、あんなとこ道路行けるわけない。
線路なら行けるっていう、この線路の強みってすごいな。うん、本当に思った。だから、なんで鉄道こんなに引いたんかって言ったら、車とか道路がないから。
うん、そうそうそう。まずは鉄道。
まずは鉄道。
鉄道がないんやったら、もう山登りして越えていけんって。
そう、あの、機材持ってね、いっぱい。
うん。
1トンぐらいとかあるやつを細かくしてみんなで持っていくっていう。
だからみんなあれでしょ？その山登りとまでは言わんけど、
うん。
獣道みたいなところをみんな旅人がテクテクテクテク歩いてったわけでしょ？旅人とかその荷物を積んだ馬とかが。
うん。
でも、それじゃあちょっと近代的な需要は満たせないってんで、
うん。
なんとか大量に、しかも機械で運送できないのかな、行き来できないのかなって思った時に、そうだ、うん、日本のこの鉄のね、
うん。
棒を敷いていけば、
うん。
その幅だけであればいいって、十分って、言うわけじゃないですか。
はい。
それがその標準機と狂気の問題になっておくわけですよ。
うん。
そう考えたらなんかあの、狂気を、あれですわな。敷いてしまった、JR の前身になる日本の、だからその、基準っていうのも、もう標準機敷いとけよとかって言われるけど、
うん。
もう狂気を敷いてしまった感情もわからんでもないかな。
わからんでもない？
いやー、やっぱり狭い方が引きやすいんでって。
で、それであれよね。
1372ミリ、ね。
そうそう、ミリ。だから幅が違うっていうのが。
ほら、てっちゃんが意味嫌う、阪急電車とか、
うん、
京阪電車っていうのは、標準機といわれる世界標準のやつなんで、1435ミリなわけですやん。
うん、はい。
新幹線もそうよ。
うん。
うん。
早いやつは標準が多いのね。
まあ、普通に考えてもらう、いや、早いっていうか、早くしやすいですよね。
うんうんうん。
幅が広い方が。
うん。
もうそのタイヤとタイヤの幅が狭ければ狭いほどぐらつくのはわかりますよね。
ああ、確かに。がっちり構えた方がスピード出せるもんな。
もうなんやったら、10キロぐらいの幅の電車で倒れようないですよね。
うん。
まあ、そんな電車は無理ですけど。
はいはいはい。
でもそんな、レール幅で引くんやったら道路作れよみたいな話やけど。
うん。
だからロシアっていうのはもっと広いわけじゃないですか。その標準よりもさらに広いわけじゃないですか。
はい。
新幹線より広いってことですよ。
うん。
1500何ミリとかですよね、あれ。
うん。
うん。
でもそれもなぜ違うのかみたいな説明が方にありましたね。
うんうんうんうんうん
うん。その幅が違うことに対してめちゃくちゃ書くのよ。
え、むちゃくちゃ大事やこれ。
いやだからなぜそれがめちゃくちゃ大事なのかっていうのが、いや大事なのかっていうのがこの本に書かれてるんで、読んでほしい。なんか全然鉄道のこと1ミリも好きじゃない俺が。
1ミリも好きじゃない。
1ミリも好きじゃなかったのはマジで。
うんうん。
だってシートベルトないし、事故ったら死ぬし。
うん。 シートベルト。
いや、だけど、この本を読んだら、
うん、
この本を読んだというか、清水記者の影響で決まる気編成も分かったし、
はい、
だから、その、線路の幅が違う理由とか、
はい、
あとは、戦争とは、鉄道だみたいな。
うん、
そういえば、エヴァンゲリオンでもなんか、自走砲みたいなやついたな、みたいな。
この本にも
戦車の、
この本にも書いてるんですけど、
うん。
この本でもむちゃくちゃページ割いて書いてるんですが。
はい。
列車砲っていうね。
あ、そうそう、列車砲。ちょっとロマンね。
でも確かにエヴァンゲリオンの最初の方に
出てきたよ。出てきたよね。
でもあれなんで出てきたかって言いますと。
うん。
みんな好きなんですよ。
え、だからやっぱ列車砲好きなんだ。
あの、ミリオタはまあ大体好き。ちゅうかミリオタとかってああいうやつで鉄も被ってるやつなんてザラにいますよね。
同じ。鉄っぽいしな。
そう。ミリオタと鉄っていうのはもう完全に、なんていうか、感染しやすいというか。
うん。列車砲は渋いね。
列車砲ってみんな好きなんですよね。
うん、
どうしたって。
エヴァンゲリオンに出てきたやつね、最初にね、
うん。ゲームでもよく出てくるでしょ、列車砲。
うん、どう、そう？
うん、めっちゃ出てくるよ。メタルスラックとかあんなの出てくるんじゃない？
勇者特急マイトガイみたいな。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、そう、そう。
あれなんてもう電車が変形して戦うもん
さ。電車がロボットになるとかってもう最高じゃないですか。
最高峰か。うん、だからマイトガイは未だに人気あるんか。
そうそうそうそうそうそうそう。しかもその出てくる人たちも役者のパロディやったりとかしてね。
うん。
小林明ですもんね、まずは主人公がね。
そうなの。
マイトガイっていう。
マイトガイよね。
そうそう、マイトガイがマイトガイになったんですよ、あれ。
うん。
小林明がモデルですよね。敵もなんか、それぞれ役者がモデルになってますよ、確か。
なるほど。じゃあ結構作り込まれてるアニメなんだね。
パロディが多いですね。で、内容が鉄でしょ？
うん。
で、その前もほら、サスライガーとかありましたよね。鉄道が。ロボット。
あ、そうなの。
そう、銀河旋風、サスライガー。
今度、あ、
じゃあ銀河旋風じゃない、銀河シップ。
銀河シップ。
サスライガ
ー。うん。
80日間世界一周のパロディで、
うん、
鉄道がロボットになるっていうやつ。
なるほど、ね。
宇宙鉄道ですよね、宇宙鉄道。
うん。
ですよね、あれ。うん。確か。
宇宙鉄、だから鉄道って、すげえな。
だって宇宙、え、なんや、銀河鉄道999とか超ヒットしたじゃないですか。
うん。
まあ、宇宙を鉄道が行ったら、まあ大体ヒットするんですよ。
うん。
うん。松本零士もほら、鉄道&ミリタリー好きじゃないですか。
うん。
もうみんなこれ、この辺は、中毒になりそうな要素多いですよね。
うん。
昔、アドバンスド大戦略とかでもあの、鉄道を一生懸命引いたの思い出しましたわ。
思い出した？
思い出した。ほんと、現代人はあの、道路が最初からあると思ってる。
あ、わかった。あれだ。A 列車で行こうとかっていうゲームも流行ってるもんな。
むちゃくちゃ流行ったよ。
俺 A 列車でやる、A 列車で行こうだけやってないのよ、俺。ゲーム。あれも、シミュレーションゲーム。
ちょ、待って。てっちゃん、ゲームの中で、
うん、
A 列車で行こうだけやってないんや。
やってない、なんかシムシティ系じゃん、あれ。
なんか、ね、大きく出たなと思って、てっちゃんは進路板書ゲームやってない。A 列車で行こうだけはやってないって。
やってない、あれだけはやってない。
だから、てっちゃん
全部やった
の、ゲーム心なのね。
そう、ゲーム心なのに、思えば、シムシティも、
はい。
俺、鉄道引いてないわ。
え？
道路だよ、全部。ズタタタタタタって。
なんで道路にすんの？そんな、なんかあの、モータリゼーションみたいな。
いや、だから乗ってない人に対して鉄道とか言われてもってなら。
あれ、イメージできなかったんや。
だって、スーパーファミコンのシムシティやってた時とかって小学生よ。
じゃ、
ないもん。
だから道路でしょ、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
鉄道って何よみたいな話。
何よって？そう。
あの、初代シムシティなんか特に、
うん、
鉄道が最適解でしたよね。
そうらしいね。鉄道でいいっていう。
道路を引く意味すら、あの、渋滞とか、あの、大気汚染しか巻き起こさない。
う
ん。何のために道路あのレベルですよね。
うんうんうん。
鉄道でいいのにっていう。強烈でしたね。鉄道でいいし、電気は原発でいいっていう。
もう強烈よね。火力発電所めっちゃやばいからね。
そう、大気汚染する
。俺原発の前に家作ってたからね。
うんうんうんうんうんうん。原発、線路、うん、で、あの、公園さえあれば人々は満足なんですよ。
う
ん、
満足するっていう。日本や。
いや、しかも公園もね、あの、一マスでいいんですよ。一マスで。
ぎゅうぎゅう。そうそう。寿司詰め公園。
あの、家と家の間に、公園があるっていう事実だけでいいんですよ。
うんうんうん。
もう最悪やなと思って。
確かに。
いやだからほんまね、あの、なぜ鉄道っていうのは、車窓がいいのかっていうのと、
うん。
なんで、あの、まずは鉄道やったのかとか、そして、現代は鉄道がどんどん廃れていくのはなんでなのかとかっていうのを合わせて考えていくと、
うん。
まあ、考え深いなと思いますね。もう僕らは鉄道なくすなとかって思うけど、
うん。
やっぱり楽しみのために鉄道乗ってた面も否めないなって思う。
そうね。日本軍が捕虜になって一生懸命作ってたしね。
うん。そう。で、黒パンを買おうみたいなね。
うん。
やつとか。その、何ですかね。シベリア鉄道の、車内で起きることとか。
そうそうそう。あの、影ですか、気をつけないと終わりですよ、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。意外にこう、のんびり、旅ではできるような雰囲気でもなさそう。ちょっとトラブルがあって、あんなんあるからなんか海外行くのって、自分やったら下手打って一生帰ってこれなかったら嫌やなとかって思い
ますね。豚尾さんとか一生シベリアで、もう何か閉じ込められて終わるでしょ、うん、一生黒パンと大盛り食べさせられて。
そう。
インターネットもないよ。
そう、もしも日本が弱ければ、みたいな。
だから実際に、
うん、
俺とか豚尾さんがじゃあ鉄路の果てにの、
うん、
聖地巡礼しようよって言って、
うん、
行くじゃん。
はい。
捕まるじゃん、ロシアに。
はい。はい、
捕まって、
うん、
ずっと入れられるじゃん、無所とかに。
はい。
無所とかなんかよくわからん施設に。
うん。
連絡取れなんかどうしようもないよね。
そうそうそう。
もう一生なんか行方不明扱いでしょ。
なんかね、その、シベリアの捕虜がね、日本軍の捕虜が一日のノルマを、うん、ノルマっていう言葉もそのシベリアから来てると。
そうそう、だから、ノルマっていうね、社会主義のすごい言葉なんだな
っていう。ノルマって言ったらなんかちょっと嫌な印象があるけども、その入れ合わない印象はこっからこう、うん、みんなが広めた言葉やと、知れば納得がいくんじゃないかっていうね。
そうそうそう、シベリアのね、でもその
強制収容所。ノルマを果たした、その重労働肉体使って、
うん。
一日こう、木を何本切るだのなんだのいろいろあるじゃないですか。ノルマを果たした際にもらえる食事の量がこう決まってて、パンが何グラムみたいなのがね。
うん、うん。で、
それしかもらえないのかみたいな話やったけど、
うん。
清水記者がその、支給される食事の量をなんかこう、実際に、実感したくて、
うん、
同じだけ買って帰るんですよね、
うん。
で、その黒パンを測ってみたら、一斤分あるという、
うん、
完全に、うん。これ多いよって。だからやっぱりロシアのなんかその、一日分のこの摂取するカロリーって破天荒なものやった可能性があるっていう。
うん、いやあのね、ロシアのほら、うん、肉体改造法って本があるじゃないですか。
そうそうそうそう。
あれ見たらバケツいっぱいジャガイモ食ってました
から。そうそう。
もう、
あのロシアン。
めっちゃジャガイモ食えって。
ロシアンパワー養成法みたいなやつでしょ。
そう。
最大の
基礎。あれを見てから、
うん。
そう。あれを見たら、やっぱ飯、どこの国でも強くなるためには飯めちゃくちゃ食うんだな、みたいな。
別
に。種類とかじゃねえっていうのがいい。
うん、
食べれるのを全部食べろみたいな。
しかもその、なんか、 ただシンプルに炭水化物詰め込むみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
もう一種類でいいみたいな。
じゃがいもバケツいっぱい食うんだよ。やばくない？
で食ってないじゃないかって言って、またどこどこ
って。そう、ってパクパクって。
もうひたすら同じ、ねえ、反復的な運動して、
うん、
綱登りとか、
うん、
反動使った腕立て伏せとかしまくって、
うん、
で、栄養を取るときはジャガイモひたすら食う。
うん。そうそうそう、それだけ。
もう食えないよって言っても食うって。
食うって、まだバケツに入ってるからいっぱい。
ならなんか強くなりましたって。
でもね、それ正しいんだよな。現代のボディービルダーも同じもんしか食わんし、同じトレーニングしかしないじゃん。
あー。
パワーリフターとかも、結局、ビッグスリーやって、
うん、
しかもなるべく高重量で、高頻度で。
うん、でも、問題がね、
うん、
別に捕虜をでかくしようと思ってたわけじゃないからね。
思ってた。そうそうな、捕虜のね、記録があったよね。最初は1年間はめちゃくちゃ死んだけど、
うん、
2年目から死ななくなったって。
そう、最初はね、そら、慣れてないし、弱ってる状態で捕まってるわけじゃないですか、どう考えたって。
うん、
で、だんだんこう、順応した人だけが生き残るみたいな、過酷な状態になっていくわけですよ。
うん。
うん、いやー、具体的にだから、その、なんていうの？シベリアで、強制労働させられるのがどういうことかっていうの分からないかったりとかするから。
そうよね。うん、てか、シベリアの凍った大地っていうのが、あんまりイメージできないもんね。
というか、その、湖に鉄道が、機関車が沈んでるとかね。
うん。その湖のデカさが九州ぐらいあるっていう。スケールが違いすぎる。
スケールの大きさでね。もうあるし、いやーなんか、旅っていいですよね、やっぱり。
旅っていいね。
うん、思いもしなかったことが、いっぱいありますもんね。で、そこでなんか清水記者の、若い時の思い出とかがあって。
そうそうそうそう。
親知らずとかから、北陸線をこうずっと行って、
うん。
敦賀から、こう、滋賀を回ってって、それ、いつも僕が福井とか行ってるあのルートやんって。
うん、
ちょっとああいうのを見ると親近感湧きますね。
うん。
っていうか、親知らず駅とかも僕行ったんですよね。
行った？
うん、行った行った。うん。
清水記者のその、なぜジャーナリストになったかっていうきっかけも書かれてるし。
うん。うん。
なんか結構ね、集大成的な感じよ。
まあ最終回ですよね。
嫌なんだけどね。まあまあ、書いておきたいってことよね。
で、ほら、今までいろんな事件を調査してきた記者じゃないですか。
はい。
清水記者っていうのが。
うんうん。
それ、最後にたどり着いたんが、
うん。
自分自身の調査みたいなところが、うん、自分のルーツを探る旅みたいなこと、うんうんうん、ところがあって、ついに来たかって思いますやん。
ああ、同じタイプのスタンドみたいな感じだな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。え、自分とか自分の親とかのその、どうだったんだろうみたいなところに、その、調査のテクニックを全部つぎ込んでいくみたいなところがあって。
うん、
で、しかも鉄道っていう。うん、
そう。自分のオタ要素も満たせると。
うん。鉄道も、そもそもその鉄道が好きになったところが、とか、カメラが好きになったところとかが、その父親のね、鉄道連隊っていうところからとか、そのお父さんのカメラ趣味を手伝ってて、現像したりとかっていうことを、暗室を作ってて、もう子供の時からもう現像できたよみたいなところが始まってるっていうのは、その原点に、記者としての原点の調査じゃないですか。
うん。
なんかもう、感無量ですよね。
感無量だった？
はい。僕はね。
うん。
だし、普通になんかその気候機としてもう呼んでもらいたいし、ロシアの話とかなかなか出てこないじゃないですか。
うん、出てこないしね、日清戦争とかね、うん、日中戦争の話とかもね。 だから、調べて、自分で調べたら分かることも載ってるかもしれないんだけど、
うんうん、
この本を読めば調べないでも分かるから。
あと調べたくなりません。
うん。
だってそもそも、僕その、途中で出てきて、大津事件の話とか出てくるんですけど、
うん。
大津事件なんか知らなかったですからね。
そう。前にね、南京事件を調査せよであった重慶のね、爆撃の話とかもね、うん、知らなかったし。そうそう
そう。大津事件ってニコライ三世か。
うん。そう、切りかかったっていう。
そう。そんなことが
ね、
ロシアの皇帝、皇太子。
ロシアの皇太子が日本に来てるときに、
うんうん、
日本の警備員がロシアの皇太子に切りかかったって。
うん、警察。
そうやばい事件や、それ。
そうそう。で、怪我したけど、
うん。
その、車夫、
うん。
車引いてたおっさんたちが、
うん。
取り押さえて、
うん、
で、なんとか死なずに済んだみたいな、怪我してるわけですよ。切られて、うん。で、これ大変なことになるっていう、
うん。
ロシアが攻めてくるんじゃないかっていう。で、日本中大騒ぎしたっていう事件があったんですけど、そんな大騒ぎした事件があったなんて、全く僕その大津事件っていうこと自体を聞いたことなくて、
うん、
慌てて、ウィキペディアとかで調べて、
うん、
その後その、ニコライ自身も、あれですよ、それを助けた、シャフとかも、数奇の運命を辿っていくんですけども、
うん。
みんな、不幸になっていくところがちょっと、すごいんですけど。
怖いよね。
怖いんですけど、もう、それあまりにちょっと気になりすぎて、
うん、
こう調べてったら、ニコライ遭難っていう本があるんですよ。
うん。
もう買いましたからね。
あ、勝った。
うん。これもね、ニコライ遭難も、すごいいいんですよ。
いい本だった？
はい。面白い。ロシア革命で、ロマノフ王朝が滅びるじゃないですか。その時に、その、ニコライも、うん、家族と共に殺されることになるんですけども。
うん。
でもその前にその日本で殺されそうになったっていうのも数奇な運命じゃないですか。
はいはいはい。
で、それを助けた二人のその、シャフとかも、
うん。
妊婦ですよ。
うん。
車引きかな？
うん。
ロシアから大金もらうわけですよ。
うん。
人生が狂っていくわけですよ。
ああ。
パチンコとか始める。いや、パチンコないんですけど。
え？
いや、ギャンブルね。博打とか始めたりとか。で、片やなんかちょっと地元の名士になったりとかするけど。
うん。
結局その日露戦争とか始まるでしょ？
うん。
そうしたらロシアから金もらいやがってみたいな。
うん。
いろいろだから難しい。その、これまた、ニコライ遭難って、清水記者が大好きな、
うん、
吉村明という人が書いてる。
うん。
熊嵐とかの。
ああ、あの人。
うん。あれですね、戦艦武蔵とか。
はい。武蔵ホテルの人。
そう。この人の本、清水記者がたびたび勧めてくれるんですけども、本当に面白くて、どれもこれも。
高熱隧道。
そうそうそうそうそうそうそう。読み
ましたね。
高熱隧道も。
高熱隧道もトンネルの本でやばいもんな。意味わからんぐらい。そう。
意味わからんぐらい、犠牲を払って。
犠牲を、そう、意味わからんぐらい、本当に人が死ぬっていう。
もうね、意味わからんのですよ。もうやめてって思う、うん、そんなの。
でも絶対作るってなる。
そうそうそう。
強い意志が感じられるよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。いや、読み物としてすごい面白いんですけどね、高熱水道も。
うん。
この人のやつはもう大概面白いですね。武蔵とかも本当に。で、最後は本当ね、数奇な運命だっていくようになってるんですよね。
うん。
数奇な運命をたどるとこまでが調査のセットなんでしょうね。
そうでしょうな。
うん。まあ、悲惨やったりとかするわけですよね。
うん。
いや、だからもうそういうのもセットで、こう、調べたくなるような、なんか、熱量というか、情報量ありますよね。
なるほど。
って。読んでよかった、ほんまに。あ、で、 これね、あれなんですよ。もう非常に、個人的な話なんですけども。
うん。
出る前に、あれなんですよ。その、前の版、決定版になる前のやつを、実は読ませてもらってたんですよね、僕。
そうね。言ってたね。
そう、新刊のやつ、読ましたよ。なんか、指摘があったら、みたいな。
うん。
っていう、すごい、幸運な、目に遭ってたんですけども。
はい。
で、その時も読んで面白かったんですけども、
うん、
レール幅のところあるじゃないですか。
はい。
もうすでにその時にほぼ完成されとって、
うん、
僕が口を差し挟むようなところほとんどなかったんですけども、
うん、
もう言うなれば、僕が言えるとしたらそのレール幅のところの説明で、日本のJR とかほとんど狂気って言って狭い幅の。
うん。
やけど、標準機は新幹線とかの幅ですよっていう説明のところに、
うん、
関西の鉄道は標準機がメインっていうのを入れてくださいって。ちゃんとその、あれですね、完成版は入れてくれてましたね
。嬉しいね。
感動でしたね。
いいなぁ。
そう、関西の、京阪とか、阪急とか、阪神とかあるじゃないですか。
うん。
あれは1435なんでね。
何
?1435、だから1435ミリ。
ああ、なるほど。
うん。JR の狭い幅
鉄オタの間で1435って言ったら当たり前なんだ。
はい。
はいって言わない
で。いや、だから新幹線と同じ、だから新幹線の同じ幅。わかります。
工藤さんは何の幅が好きなの？
え、1435に決まってるやん。
あ、なるほど。
じゃ JR は、だから狭いでしょ？
わからん。乗っても見ても何にわからんけど、だからミリ単位で狭いとかあるんだよな。
いや、はっきり狭いよ。だから、やっぱり揺れがすごいですって。
なんでだよ、JR なんでだよ。ムカつくな。
いや、だから言ったやん、幅狭い方が山合いとか走るときに幅広く掘らなくてもいいじゃないですか。
うんうんうん。
だからその気持ちもわかるって言ったじゃないですか。
じゃあ、だから鉄オタは
1067ミリですよ。
1067ミリって言われたら、あーみたいな。
だって、1435と1067って違いすぎるやん。
ミリで言わないでセンチとかで言ってほしい。
4フィート8、8.5インチ？
え？ 4 フィート？
うん。
フィートじゃなくてセンチって言ったよね、今ね。意地悪か？まあまあまあまあまあ、幅のことは分かったよ。
1メートル、1メートル40センチ？
うん。
とかって言えばいいの？
で、じゃあ1メートル6センチみたいな。
いや、だから、さすがに 1.4 倍は違いすぎるでしょ
う。
うん。うん。やばいよね。よく倒れんよねって言いますよね。
怖いよな。じゃあそんなこと言われたら乗りたくなくなってくるよね。
とか揺れるもんね、JR なんてね。で、車体もやっぱり勢いちっちゃくなりますよね。もうそうなってったら。
うん。
まあ山、もう当時日本なんて、今でも電車で走ってたら、思うと思うんですけども、
はい、
日本っていかに山なんのやろうっていう、
うん、
山と山の間に街があるみたいなイメージじゃないですか、日本って。で、昔なんて
本当山よね。
そう、そら当時のイギリスの技術者とかでも鉄道を引くってなった時に、
うん、
狭い幅で行こうって言うのも無理が、
うん、
こんなとこに将来的にそんな当時新幹線みたいなね、高速鉄道が走るなんて夢にも思わんかったでしょうね。山しかないやんっていう。
ああ、なるほど。
どうやって平たくすんねん、こんなのって、ね。山の島でしょって。
ほんとね、内地に電車乗るたびに山、山の間にね、家があるのよ。
うん、うん、うん、うん。
だから集落とかっていうのはそういうことなんだろうね。
うん。あ、どういうこと
初めて知ったよ。だから山と、
はい。
だ沖縄山がないじゃん。
まあね。
今はよ、昔あったかもしれん。
まあ平たくなったんかもね。
そう、戦争でぐちゃぐちゃにやられたかもしれんし。まあそれでも、山の高さっつうレベルが違うじゃん、基準が、すでに。
はい、うん。
で、電車、例えば、豚尾さんとこの前乗ったのが、鮮明よね。
うん。
大阪から、
はい。
岐阜に向かう時とかってめちゃくちゃ田舎になるじゃん、途中で。
あれ1067ミリですよね。
あ、あれが。
そうそうそう、行きがね。
行き、帰りは1453。
1435。
え、1435。
1435。
1435。
うん。
ほんとね、山と山の間に家があんのよ。
うんうんうんうん、うん。
で、山と山の間に電車が走ってるわけ。
そうそうそうそうそう。
山に支配されてる。マジで、日本は。
だから山の神とかって言い出しそうでしょ。
そうそうそう、言ってるのよ、すでに。
すでに。
すでに言ってるし、うん、山に神社とか建てがちだし、
はい。
山の怖い話とか怖いし、
うんうん、
だから、沖縄と日本の違いは山よ。山の文化が全くないから、
うんうん、
その山に対しての話とかが、ついていけない。
遭難とか？
そう、遭難とかないし。
遭難とか壮大ですよね。
壮大でしょ？沖縄でどうやって遭難するの？いや、ヤンバルのジャングルで遭難はわかるよ。うん、だから、うん、そんな、特別じゃん。
だからカジュマル2世がいるとかって言い出すんでしょ？なんか。
そうそうそう。ジャングルで遭難とかとは一緒にしないでしょ、うん、山の遭難を。
ハブとか。
いや、ハブもだから、マムシがいるじゃん、内地に。
うん。熊もいますからね。
熊もいないけど、熊みたいな兄ちゃんもいるのよ、沖縄には。熊みたいな。
うん、うん。
うん。だからね、土手をね、何かといえば、やっぱり、うん、内地との違い、うん。これは鉄路の果てに、ね、ほんと、鉄道乗ってないと分かんない。
そうやね。
土手いかんもん。内地に遊びに行って土手に行くこととか一回もないしね。
土手
しかも土手ってほら、都会にないじゃん。新宿で土手とか見たことない。そう、新宿のど真ん中のところで、ね、土手とか、梅田とか、難波とか。
まあ、昔は分かったんでしょうけどね。
うん。
うん、
だって、環状線乗っても土手見ないしね。
ああ。
でも、環状線以外の、
うん、
その大阪市の外れら辺とか離れると、急に土手とかが出てくるんだよ、
うんうん
うん。確か出なかったんじゃない土手は、環状線で。
ああ、減ったかもね。京橋とかあってんけどね。うんいや、今はあるとは思うんやけど。
いや、あると思うんだけど、その、環状線上には見えないっていうね。
よくよく目を凝らしてみたらあるかもね。
だから結局、第一の街並みっつうのは、俺は電車の街並みなんだろうな。
うん。
車にも乗らんしね。
いやー、だからその、てっちゃぎを、谷間とかを走る列車に押し込んでみたいもんやね。鉄路に。
うん。ゆっくりしてほしいね、そして電車は。
いやー、あれはすごいよ。本当に。中央線でもいいから乗せてみたいもんよね。
乗せてみたい？
乗せて山とかをこう、見てもらいたいもんよね。でも、モノレールはモノレールで今度は、あれって、あれも狭い土地でいいんですよね。
モノレールはね、
うん、
東京の羽田から、品川に伸びてるモノレールがあるじゃないですか、東京モノレールが。はい
うん、
あれめちゃくちゃ怖いんですよ。
うんうんうんうん、
早い上に家スレスレなの。
今度はほら、山の間を塗っていくものが従来の。
家の合間を塗っていく。
そう、塗っていくものとして開発されたの。今度は家がほら、邪魔になって道路引けないっていうか。
うんうんうん。
従来の鉄道引けないじゃないですか。
はい。
じゃあ、空中だっていう。
うん。
沖縄とかも、鉄道を復興させないまま、
うん。
もう車社会で街を作っちゃったでしょ？だから後からでも鉄道ってやっぱりあった方がって言っても引けないから、
うん。
モノレールになったんですよね。
なるほどね。あとバス会社が反対したから。
ほんまよ、バス会社道路の味方かって思うんだけど。
本当よね、ムカつく。
というか、道路がバスの味方なのかもしれない。
道路とバス相性いいからな。う
ん、いいね。いいよね、道路とバス。
ボインゴとボインゴぐらいは相性、あれ悪かったな、別に。
悪かったね。
悪かったね。あのスタンドだけは組ませてほしく
ない。あんまり組んでもしかない。
全然相性良くなかったね。
やっぱりあの J ガイルと、
うん。
あれですよね。エンペラーの。
エンペラー。
人ですよね。
エンペラーの人名前なんだっけ？
あれ、なんて名前でしたっけ？エンペラーの
人。ホルホースだ。
ホルホースや。J ガイルとホルホース。うん、ハングドマン。
ぐらい、うん。JR みたいでいいっすね。
そう。最強のコンビだぜっていう。
うん。
うん、俺たちは無敵だっていう。あれぐらい相性がいいですよね。バスと。
バスといいし、鉄道と線路は。いや、鉄道はどこだっていいっていうのがマジで強いと思った。どこだっていい、
うん、うん。でも家だけは苦手。
立ち退きしよう。
そうそうそう。立ち退きをしていかんとあかんから、意味ない。山やったらレール幅だけ削ったらいいっていう。
うん。すごいよね、それ。
でも、
うん。
家だけはレール幅だけ削らせてくれって大金がかかるっていう矛盾があるんですよ。
うん。
で、家だけは苦手。
家が苦手。
家を建てる前に、だから、山とか、原野とか田んぼの時に建ててほしいって鉄道は訴えてるね。
ああ、なるほど。
で、鉄道を作ってから家を建ててっていう。逆っていう。逆はやめろって。
あの、家建てて、ここら辺需要高まったから鉄道飛行は
ダメ。やめろって高いって。なんで山の時に建てなかった、あの、引かなかったんだってなる。だそれだけは苦手なんだから、あの、後から新幹線とか通そうと思ったら結構めんどくさくなってくるじゃないですか。
うん。
うん。まあね、でもまあ鉄道、鉄路があるだけいいんですけど、新幹線もまたそれやったら引きやすいんですけど、なんもないところに線路引こうってなったら大変なことになりますよ。
うん。
ほんとつらい。地下鉄ですよね、まだ。
あ、そうか、地下鉄になってくるか、じゃあ。
うん、うん、うん、うん。
だって地下にも建てれるって考えたら、だからすごいね。
うん。空中はモノレール、地下は地下鉄。
うん。
で、今やろうとしてんのがあれでしょ？リニアモーターみたいな。
リニアモーターは何で走るの？
リニアモーターで走る。
おお。
磁石。
あ、磁石。
磁石の力かな。
え、何？でっかい S 極と N 極反対側に置いて、引き寄せられるって言って走るの？
まあまあまあまあ、それがレールごとに起こるみたいなことで考えてもらえば。いいかな。今大阪にもリニアモーターって地下鉄にはあるんですけど、
うん、
うん、結構スムーズに走ってますね。
あ、じゃあ結構進化していくんか。
そうそうそうそう。でもリニアモーターはその無理に通さなくてもいいやん説もあって今揉めてて計画中止みたいになってますよね。
まあ通す理由があんまりないってことか。
新幹線で間に合ってるでしょっていう。
あ、そんなに早くしなくてもいいでしょってことか。
しかもそんだけ早くしといて、
うん、
従来の新幹線のとこを走るわけにはいかんから、
うん、遠くなる
って。山梨の方を遠回りして、みたいな話やから、それ莫大な予算かかるんでね、どうすんやろ、うん。しかもまだ最初は名古屋までしか行かんとかね。なんかいろいろ、その名古屋から大阪までどうすんねんとか。課題が山積みなんで、ちょっと、ですね。まあ、乗ってみたい気はするけど、ね、僕は別に無理に通せっていう応援は。
まあまあ、おた的に乗ってみたいって
感じ。そうそう。でも、どうせつまらんでしょうけどね。一回乗ったら飽きる。だって、車窓とか多分悪いでしょ。トンネルばっかりでしょうって。
でも YouTube とかずっと流れてるかもよ、窓に。
うん、そう。だから、それって家にいるのと変わらないですよね。
家にいるみたいがコンセプトでしょ？
うん。山とかみたい。いろんな。
山みたい？
山陽新幹線とかって、本当につまんなくて、
うん、
普段僕は九州行くのなんでも、JR で行きまくってたじゃないですか。
はい。
だから JR の山陽本線っていうのは、その九州上陸するまで、
うん、
もう山を見たり、海を見たり、もう、あ、広島に入ってきたな、みたいなのがあったりとか、うん、もうすごく景色に富んだ線っていう印象があったのに、 新幹線に乗ったら、何これずっとトンネルやねんけどっていう、クソつまらない、クソつまらないですね。
悲しいね。
悲しいね。本当に。まあ、そういうこともいろいろね、こんだけ思ってしまうような本なんぜひ、読んでみてもらいたいですね。
あ、読んでね、感想をね、送ってくれたら清水記者も読んでくれるので。
あ、これね、そう、ちょうどタイムリーに。タイムリーにっていうか、てっちゃんがその、配信にタイトルつけたからかな？単に。ミュージエルさんですね、これ。
はい。
飛行機の。今回の巣ごもりステイホーム期間に清水記者の本を全部読み、妻にも全部読ませたので、今日の配信楽しみすぎるって。
もう鏡じゃないですか？
全部読んで読ませた。
全部、最強。
なんか、YouTube の方のコメントとか来てます？
YouTube の方のコメントいっぱい来てますよ。
ちょっと、なんで絶対触れへんの？その、てっちゃんの YouTube の方のコメント一生触れないスタンスってすごいですよね。
いや、そんなことないから、ブタオさんも言う。ブタオさんも見てくれれば。
いや、てっちゃんの方がいじってんねんか、てっちゃんが、だから拾ってよ。
はい。
あ、でもまあ、一旦、
ね、
休憩挟んで、後半で触れていきましょうか。はいはい、じゃあ、ちょっと、こっちの、収録の方は止めます。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、サメガラジオのサメ島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アサミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。